出せ
急げ
弁護団。
昔期待を込めて買った数々のゲームソフト、その思い出はずっと大切な宝物になっているだろう。しかし時としてその期待は裏切られ、悪しき思い出として残るもの、その名はクソゲー。そんなクソゲーは本当に悪なのか、いろいろな角度から調査分析し弁護させていただきます。そう、俺たち
クソゲー弁護団。
この番組は玩具自動販売機プランナー&ゲームセンター運営株式会社ロボットと、障害も病気もテクノロジーで超えていくサンダーバード株式会社と、みどり市の B 級グルメの決定版岩宿のチャーシューや鉄馬&鉄馬食堂と、エクスプレスパッション輸送、車のカスタムを楽しむならマックススピードカスタムズと、出版ウェブソフトをシームレスにビジネス展開株式会社チアソルと、クッパー地方の不動産はお任せください、ランドマーク不動産と、高崎美里町で子供たちをつないで30年、ブックス長島と、体が温まる本置いてありますふやふや堂と、愛と平和と地球を守る陽面酒場ナルーゼと、懐かしのレトロ自販機稼働中伊勢崎自販機食堂、そしてレトロゲーム常時100タイトル稼働中あの日のゲームがここにあるビデオゲームミュージアムロボット深谷店の協力でお送りいたします。
はい、はい、年号が平成から令和に変わりました、はい、奥田軍団の飛び出せクソゲー弁護団、前回はね、はい、あの公開収録で、
ね、
まあそうですね、お送りいたしましたが、はいはいはい、まあ奥田軍団が3人揃っての収録は、
令和になって初めてということですね。
まあ、そうですね。なんかあの、まあでもなんか平成から令和になったっつっても、まだピンとこないよね。
ピンとこないっちゃピンとこないよね。
まあでもそのうちね、うん、あの、令和が終わる頃に、うん、あ、確かに平成から令和になって変わったなってなったりするんだろうけど。
まあそうだね。
その時まで僕たちが生きてるかどうかっていうのはちょっとわからないけどね。
なんか、うん、なんかどうしたの、いきなり暗くなっちゃったじゃねえかよ。
確かに言われてみりゃ、うん、そうだね、うん、次の年号まで俺たち生きてるか分かんねえな
と思
ったら、
う
ん、なんかちょっと、ね、なんかちょっとね、うん、なんか次の年号は俺は迎えらんねえとか思ったら、ちょっとなんか、うん、ちょっと
微妙な、ね、変な気分
そうね、うん、まあまあでもほら、あの、気分ちょっと変えてね、はいはい、そう、はい、行きましょうよ、
はいはい、奥田軍団の飛び出せ、
はい、すげー弁護団。はい、じゃあ今回は、はいはい、どんなソフトを紹介するんですか。
一応ね、軍団としては令和一発目っていうことで、なんかこうメモリアル的なものをやるんですかね。
そう、まあ一応ね、これも個人的な意見なんだけど、まあ、昭和平成の間を境目をね、こう走り抜けたファミコンというこのハードの中で一番のクソゲー、トップオブザクソゲーって言ったらなんだろうなっていうのを考えたりしたんですよ。
あ、なるほどね。
結構難しいですよね。
まあそれは昔から何とか考えようとは思ったりもしたけどね。
まあでもやっぱりね、あっちが立てれ、あっち立てればこっちが立たずじゃないけどね、こっちのゲームもあれだな、あっちのゲームはあれだなとか言ってすごいなんか悩んじゃったわけですよ。
難しい命題ですよね。なんかあれもこれもって言って、一番ってどれっていうのはすごい気味
そう
ですよね。
そうそう、だからね、あの、あえてここで、はい、なんていうのかな、この、ファミコンの中で、奥田軍団が選ぶトップオブザクソゲーって何かなっていうのを考えてみようかなと思いました、今回は。
なるほどね。
まあ、あの、今までね、いろんな、こう、クソゲーだっていうソフトをこう取り上げて
きましたね。
だから一番を決めると。そう。でもこれ、難しいっちゃ難しいけど、まあ
いね、でもなんかやってみる価値はあるんじゃないかなと、
まあそうですね、うん、
でしょ、
うんうん、で、まあ、実際今、ね、どっから考えようかって言ったらうまく言えねえんだけど、とりあえず思いつくクソゲー何かこれ一番になるんじゃねえかなってのがあったら、まあ、ちょっと、みんなでこう意見を出し合おうじゃないかっていう、ね、
まあ、一番頭にちょっと浮かんでくるのが、まあ、要するになんていうの、
はい、
まあ、番組をやるって言った時に、番組をやった、だからその2011年に
あの僕らの頭の中でこれがトップオブクソゲーだなーって入っていたのは星を見る
人、うん、ああそうですね、
あのだからあの、うん、星を見る人を取り上げた時は番組が終わる時
だ
って まで言
ってましたね、うん、当時はね、うんうん、
で実際星を見る人を取り上げて、まあ、あの番組1回終わりましたね、
うんうん、
その後また復活して、まあまあね、やめるやめる詐欺と言われましたけどなのね、だから星を見る人っていうのは、うんうん、まあ、あの結構万人がねこれはクソゲーだっていう、まあすごい難易度が高い、理不尽で、はい、まあクリアが難しいみたいな、星を見る人は確かにトップクラスであるような気はします。万人がって言ったところで言うと、うん、ここでやっぱり外せないのはたけしの挑戦状になるんですよね。あのなんか理不尽な、うんうんうん、なんていう謎解きっていうかさ、うんうんうん、攻略本片手にしながらもクリアするのがすんごい難しい、うん、難易度高い、まあ、あれはね、あの北野たけしさんがまあ作ったから、はいはい、なんていうのかな、こうあの人が作るゲームだからもうこれでいいんだってなったけど、あれ普通のメーカーが普通に無印でなんとなく作ってたら誰も買わなかったよね。まあ、
そうですね、
そうだよね、それぐらいの理不尽さはあったけど、まあでも自由度の高さっていうところで言うと、もしかしたら、うん、時代が早すぎたんじゃねえかなっていう気は
確かにある、
はい、まあたけしの挑戦状もトップレベルっつやトップレベルのクソゲーで、
まあそうですよね、万人が認めるクソゲーみたいな感じで、
まあ、確かにトップクラスではあるような気がします。でもたけしの挑戦状もほら、あのなんていうのかな、理不尽な設定っていうのが結構こうあったりしたり、
はいはい、
で理不尽な設定っていうのを見ていくと、うんうん、あのこの間公開収録でゲストに出てきたボニータ赤澤さんが言ってたキテレツ大百科出してたじゃない、
うんうん、
だあのん漫画アニメの原作のゲームってなんか理不尽なこうクソゲーっていっぱいあると思う。
まあありますよね。
そうですよね、うん、なんかこうキャラクター使ってるなんでこのキャラクターを使ってこのゲームを作ったの、あのキョロちゃんなんか
最
た
るもんね。
まだキョロちゃんって番組でやったっけ、やってないっけ、
やってないんじゃなかったかな、うん、そのうちやろうと思ってソフトは買ってね、うん、ちょっとプレイはしてみたけどね、
なんというのかあの変な雰囲気と、はいはい、すごい難易度で、はいはい、なかなかちょっと先に進めないっていう感じ、うんうんうん、でもあのそういうゲーム結構あるよね、
まあ、
なんでこのキャラクター使うの、
はいはい、
だからあの、うん、そうなんですよね、このキャラクター使うのっていうのもあるし、うんうん、このキャラクターを使ってなんでこういうゲームになっていくんだ、なんかあの野球のキャラクター使うんだったら野球ゲームにしろよって思うけど、
うんうんうんうん、
ね、そう、うん、例えば
立って
全然違うゲームになってるみたいな、まあ、そういう意味ではね、そうこの間あの水島新司の大甲子園ってゲーム
がありました
。これがどういうゲームになってるのかすごい気になってしょうがないっていう、うん、まだプレイしてないんですけど、
ね、まあね、一応でもね野球シミュレーションゲームっていう風に歌っていますので、
もしかしたらベストプレープロ野球みたいなゲームなのかもしれない、
うん、でもそれでもやっぱり不安が隠せないっていうのがアニメ漫画原作のゲームってやつ
ですね。まあ、ね、
でももしかしたらカプコンだから、
うん、
カプコン当時のカプコンは結構頑張ってたから、うん、そんなに変なゲームは作んないと思うんだけど、うん、
いやもしかしてカプコンだから、うん、ベルトスクロールアクションとかありえますよ
野球格闘リーグマンみたいな、
いやそれは
いや面白そうだよね
、うん、それはそれでありかもしんない、うんうん、
ね、なんかいわきがすっげえなんかでっかいキャラクターで、
はい、
なんかパワーヒッターだけど動きが遅いみたいな、
逆にトノマはすんごい動きが
長
いね、
いいな、
いいね、
面白い、まあ、
うん、水島新司の大甲子園ということで、ね、水島新司のキャラクターがいっぱい出てくるけど、
うんうん、
ドカベンのなんかベルトスクロールアクション、
ね、面白いかもしれない、
面白いかもしれない、
うん、
あもしかしたらさ、うん、このアニメ漫画原作のこのゲームを作るときって、はい、こういう変なことを考えながら、
は
い
は
い、なんか先に進めていって変なゲームになってんじゃない
の、なるほどね、それでなんか変なゲームになっていってるんか ね、
だからこういうゲームにしたら面白いんじゃねえのみたいな、あなんかそう考えていったらアニメ漫画原作のゲームはどうやってこういう風になったのかって考えるのも面白いかもしれない、
まあ、ね、
でもまああのね、アニメ漫画原作のゲームっていうのは確かにクソゲーっていうのはめちゃめちゃ多いし、その中でなんかトップオザオブクソゲーになるゲームっていうのもあり得るっちゃ、
まあ、ありえるよね、
うんうん、なんかこれっていうのが出てこないっていうのはちょっと今悲しいかなと思うけども、まあそうね、
うん、
でもそのさ、うん、なんていう理不尽な難易度っていうところで言うと忘れちゃいけない、うん、エルナークの在庫は一応上げとかなきゃダメなんだ、
そうですね、
まだあれクリアした人が出てないってやつでしょ、
いやいやいや、あの、ね、
クリアした人いるの、
うん、クリアした人はいる、
うん、というかあの2000年に情報が出てて、はいはい、クリア
できるっていう風になったんだけど、ね、仕様的にこれクリアできないんじゃないのって言われ続けたけ
ど、なるほどね、
そういうことなんだ、うん、あでもすごいね、2000年にクリアできるようになったっていう、
これもトップレベルだな、
これもあれだね、うん、
クソゲー弁護団、
はい、今回の脱線コーナーなんですけども、はい、ね、前回ロックインレディオ版のこのクソゲー弁護団に、はいはい、ゲストで呼んでゲストに来ていただいた、はいはいはい、ふやふや堂店主の斉藤さんが主催した、はい、ですね、桐生市、群馬県桐生市で行われた本町ワンツーフェスの話でもちょっとしようかなと思うんですけど、はい、本町ワンツーフェスの方にね、我々が主催している赤木ファミコン同好会とか、はいはい、ブースを出してくれ、ファミコンコーナーを作ってくれということで、ファミコンコーナーを展開してきたというお話ですね。
まあそうですけど、
はい、ね、予想以上にまあ人が来てくださったというか、なんかめちゃめちゃ人の集まるイベントだったので、すごいなんか、ね、俺たちここにいていいのかな
とぐらいが思いましたよね。
まあすごいね、お子様連れの家族さんがこう遊びに来て、まあ、子供もいろいろファミコンやったり、みんな懐かしいって言ってくれたりして、本当になんか楽しい一日だった、はいはい、まあ、1日じゃない、2日間、土曜日曜とね、2日間いさせていただいて、すごい楽しかったというか、
なんでどうしたよ、
なんかさ、何から話せばいいのかちょっと分かんないね、
どっから話しますか、
どうすかね、まあでも今回ね、ちょっと俺一つ反省材料だなと思ったのは、まあ、すごいちっちゃいお子さん、小学生以下、小学生以下っていうか、幼稚園児ぐらい、3歳ぐらいの女の子なんかが、こうなんかこう興味を示すんだけど、やりたいって言ってもなかなかやっぱちょっと3歳ぐらいだと難しいよね。3歳児とか、なんかちっちゃいお子さんでも、そういうような簡単なゲームっていうのをもう少し準備しなきゃなのかなってちょっと今回思いました
ね。
だから実際僕らが買って、これちょっと物足りないなっていうようなゲームって、やっぱりそういうちっちゃい、ね、お子さん向けで作ってるのかなっていうような感じたりはしたけども、まあ実際ね、今回だからそういうお子さんがいた時ってのは、だいたい十字ボタンだけで遊べるパックマンなんかをやらせたりしたんですけど、まあ多少楽しんでいただけたようなので、まあでね、まあ、パックマンみたいなゲームをまた他にも探してみようかなみたいな ね、あとはだから あれだよね、十字ボタンとは丸ボタンどっちかだけで遊べるような、はいはいはい、マリオブラザーズとかドンキーコングにハマってた女の子いたよ、
そうね、
いたいたいた、だからまあドンキーコングなんかもね、ちょっとだから動きが硬いっていうか、しっかり動き切らないと、例えばほらはしごを上まで登り切らないと次動けないみたいな、ちゃんと最後まで一個一個動かないとちょっと動けないっていうところでなんか悶絶したりしてたから、
いましたね、
タイルをジャンプするだけっていうのと、あと上に登っていけばいいっていうんで、まあルールは分かりやすいっていう感じはありましたね、ルール分かりやすいけど、でもほら昔のゲームってさ、やっぱりなんていうかな、判定がなんか曖昧じゃないっていうか、しっかり動かないと動けないっていうか、なんかそういうとこあったりするじゃない、
まあ、ありましたね、
なんかでもそう、やっぱり子供なんかでもゲームをやって今のゲームをやってるとやっぱりファミコンのゲームになるとこうやりにくいっていうか、動きがこう曖昧な動きができないっていうので結構苦しんでた人もいたんだけど、俺ちょっとねすごいなんか記憶に残ってるのが、マリオカートないのって言った子に F1 レースをや
った、
やっぱりねだから F1 レースの動きがねまたちょっと難しい
し、
すごい苦労していたお子さんがいますので、 F1 レースとかさ、今のだからレースゲームってちょっと当たってもなんか転んでまたやり直せるけど、昔のだから F1 レースなんかちょっと当たりはもう大爆発だ
よね、
だそういう意味ではかなりシビアっちゃシビアなゲームだったかなっていう、
だあでもさ考えてみればさ、そうだよ、マリオカートの、ね、元祖って言ったらあの任天堂の F1 レースってことなんじゃないの、
そう言われりゃそう
一応そうなるんかね、
なんかマリオカートはみんなやってるけど、F1 レースは知らない、
まあ、知らないだろうね、
でもやっぱりね、みんなお子さんね、マリオは知ってるの、
ね、
だスーパーマリオないの、っていうお子さん結構、
まあ、
そういうお子さん結構いたし、前々からこういうイベントでねファミコンコーナーやるから、スーパーマリオないんですかっていうお客様結構いらっしゃったりするんです
よね、
と赤木ファミコン同好会的にはなんかあまりやったことのないゲームをやってほしいっていうのがあるから、だからスーパーマリオはね持ってこないっていうのが一つのなんか暗黙のルールになってる
んですね、
だからどっちかっていうとお子さんが慣れ親しんだゲームっていうよりも、お父さんが慣れ親しんだゲームをお子さんにやらせてみてくれよっていうのが一つのこう何だよ、赤木ファミコン同好会の目標だったりします、
そう
だ
からあの一応 ね、まあ、みんなお子さんが慣れ親しんでるスーパーマリオよりも、うん、お父さんが昔やってたゲームっていうのを子供に教えながらプレイしていただけると、うんうんうん、まあ、僕らとしては非常にありがたいと思っております。実際僕らが子供のちょっと相手するのも結構大変だった んだ。で今回、うん、だからあのいつもはこのファミコンコーナーやるときに、はい、あのたまにこう手伝いに来てくれる、あのメイさんという女の子がいるんだけど、ね、今回、まあ、ちょっと来てくれなかったので、まあ、あの夏子さんという、はい、ボランティアスタッフの方にいろいろ助けてもらいましたけど、本当ありがとうございました。助かりましたよね。土曜日はだから彼女がいてくれたから、なんかね昔子供相手の仕事をやってたらしいので、まあ、子供のお相手するのがすごい上手いっていう感じで、まあなんか本当助かっちゃった、逆に日曜日は俺一人でやってたから結構しんどかったっていう、
大変だった
ね。まあメイさんもね一応主婦なんでいろいろね毎回出てくるので大変だったりする。夏子さんもねいろいろお忙しそうな方なんで、うんうんうん、あれなんですけどね、うん、まあ一応あのあれですね、これ番組聞いてる人いるかいないか
分
から ないですけど、赤木ファミコン同好会、
はい、
あのボランティアスタッフ、
は
い、いたしましょう。
ボランティアスタッフっていうか、
まあイベントの時にちょっとあのね、うんうん、手伝ってくれる人がいてくれたらば、またあの、まあ、番組宛てっていうか、フェイスブックで赤木ファミコン同好会で検索するとあのページが出てきますので、そちらの方にメッセージでもくれたらなと思います、
はい、よろしくお願いします。
まあうん、僕らだけじゃやっぱ厳しい
ね。まあね、
で、あのむさいおっさんのボランティアスタッフっていうのはいつも手伝ってくれるよって人いるんだけど、あの子供相手になると、うん、ね、大きいお友達の皆さんがいると、まあ、子供がちょっと寄りつかないというか、
ね、
子供の相手が得意な人っていうのはあまりいなそうな、
まあね、だからねやっぱね女性スタッフって必要でしょ、こういうことやってると、
やっぱりこう子供を扱えるあの女の子っていうのは一人いないと結構辛いものがあります
よね、
まあ実際でもほらボランティアスタッフっていうかお金出せるわけじゃないんであれなんですけども、まあもしね、はい、あの赤木ファミコン同好会の活動に興味がある、まあ、ちょっと子供好きな女の子がいたら、はい、たまに手伝っていただければと思います、はい、あのお昼ご飯代ぐらいは出せると思います。
まあね、
まあ、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
で何ボランティアスタッフの募集で今回の脱線コーナーおしまい。
いや、まあそういうわけでもないんだけど、
まあ本庁ワンツーフェスというなんか素晴らしいフェスに出させていただいたというところで、まあちょっとね、あのボランティアスタッフの方がいた時にお昼休みっていうことで僕もちょっと外ガラッと回ったんです
けど、
まあいろんな出店が出てすごい楽しそうで、だいたいこういうイベント来るときっていつも思うんだけど、あのあなんか純粋にお客さんで遊びに来たいなっていつも思う。
まあね、
ただ実際遊びに来ると、うわなんか楽しそうだな、いっぱい出店が出てるなって、あれ食べようこれ食べようってあれ飲もうとか言って、でちょっと一休みしてご飯を食べてぐるっと一周するんだけども、まあそれで終わっちゃうっていうなんですよね。だから滞在時間が長くても2時間ぐらいで、まあ今日はもういいかなって感じで帰っちゃうっていう。だからあのそこで何かあの足を止めてまったりできる、何かできるスペースがあればなっていつも思ったりしてたんです
よね。
だからそのただそれもどこでもできるもんじゃなくて、まあここでしかやってないってわけじゃないけど、なんか特別的な何か遊べる場所、だからそういうところを考えてファミコンコーナーを呼んでくれる人がいるってことなん
だ。まあそういうつもりで僕らやってるわけだ
し、なんかあのちょっとこういうイベントで親子が楽しめる場所があったら絶対いいんじゃないかなって思ったりして、そういうコンセプトでやったりしてるし、でイベントの主催の人がそういう場所が欲しいっていう、だからウィンウィンなわけですよね。お互いのコンセプトが合致したっていう感じで、だからまあ一応ね、あそうそれだからイベント主催の方でこういうのやりたいっていう人がいたら、赤木ファミコン同好会の方、あの何度も言いますけど Facebook の方でページがありますので、ぜひあのご一報いただけたらと思います。まあ基本的にねこの営利目的のイベントなんかだと話別だけど、イベントやって利益を出したい、基本的にこういうほらこの間の本庁ワンツーフェス
は
利益を出すためにやってるわけじゃなくて、町おこしみたいな、こういうイベントだったら全然もうボランティアで出ていきますので、気軽に連絡いただければと思います。もうあの本当にね気軽に連絡していただければと思います。まあただちょっとね遠隔地になると交通費いただく場合もありますけども、その場合はまたご相談していただければという感じですね。
まあということでなんか赤木ファミコン同好会の紹介になっちゃったね。
まあたまにはこういうのもいいんじゃないですかね。
クソゲー弁護団、
はい、まあ、赤木ファミコン同好会の紹介これぐらいで、またあのね、ファミコン最大の僕らが選ぶファミコン最大の話に行こうと思うんですけども、 うん、まあ、バンゲリングプラン、いきなり話なんか
スタートするんですか。いや、
まあね、まあ、バンゲリングベイの話をしようと思って、はいはい、バンゲリングベイは、ね、結構クソゲー扱いされてはいたけども、ね、実際ちまちまプレイしてると、うん、なかなかよくできたゲームだっていう話
を、まあね、
一番最初の方にやったんですけども、このバンゲリングベイがクソゲーだっていう理由のもう一つの理由っていうのは操作性、はいはいはい、操作性がちょっと難しいみたいな、うん、だから今回この間のワンツーフェスでバンゲリングベイやってた子も、はいはい、あ、これはあれかってラジコンみたいな動きをするんかな、
言ってた言ってた
理解したと、はいはい、プレイしてる人がいたけど、
まあ、いましたね、
うん、まあちょっととっつきにくいなと、ね、操作性もちょっとなんていうかな、うん、反応が鈍い、特に爆弾落と
す、はいはい、
そういうところがクソゲーになったなっていうのがあったと思うって話をした
いや、まあ、多分したと思いますよ、ね、う
ん、だから操作性に何があってちょっとなんかこれってクソじゃないっていうゲームもやっぱり多数ありましたよね。だから元祖スーパーモンキー大冒険なんて、はいはい、なんかすっごい動きが遅いからクソゲー扱いされてたわけでしょ、
まあね、あれもだからドラクエ並みのこうスピードで歩ってたらもしかしたらクソゲーじゃなかったかもしれない。
なるほどね。そういう意味で言ったらなんかもしかしたらウルティマなんてさ、確かにちょっと動きがなんか妙に引っかかってるあれもドラクエみたいにスムーズに動いてたらもしかしたら名作と呼ばれてたかもしれない。ボコスカウォーズもなんかスムーズにスピーディーに動いてたら名作と呼ばれたかもしれない。
それはちょっと違う
じゃねえかな。ボコスカウォーズってちょっとねキャラクターのズレがあるのがまた難易度上げてて面白いんじゃねえかって話をした気がする。つーかそもそもボコスカウォーズがクソゲーだって言われたのは理不尽な運任せの戦闘にあるんじゃねえんですかね。でもまあでもボコスカボスだって多少、まあつうか何の話してたんだっけ。
あれだよ、だからバンゲリングベイの操作性の悪さがクソゲー
あるやん。なるほどね。
バンゲリングベイの
限定したわけじゃねえんだけど、
まあ要するにバンゲリングベイの操縦不利用ってやつ
か。操縦不利用懐かしい。
許せえよ。
許せえよ。伝説の
もういいよ、もう
神ゼリフ
忘れてよ。
操縦不利用、
操縦不利用、
もういいからもう忘れてくれよその話は。
いやでも
ね、
最高だったね、あれ、
満場一致で取り直ししないでこのまま行こう
っていう、なんで取り直しは少なかったんだろうな、ね、まあまあ、
でもいいんだよ。だからそのバンゲリングベイじゃなくて、はいはい、操作性が悪くって、うんうん、だからそのクソゲーになるにはその操作性の悪さ、
はいはいはい、
操作の反応の悪さとか、うん、操作の難しさとか、
はいはい
はい、そういうのもこう要素に入ってくるんじゃないの、まあまあまあ、っていう話をしたかった
わかりました。
まあでもそうだよね、うん、だから操作性が悪いっていうとキャラの動きは悪かったりするよね、うん、まあうん、なんていうゲームの楽しさの一つの、うんうん、なんていうのこう快適さっていうか、うんうんうん、爽快感っていうのがすごい薄れるっていうか、
まあね、
そうですよね、うん、だからシューティングゲームなんかでさ、うんうん、時期が遅いとちょっとイライラしちゃう、うん、
あまあね、うん、あとねほらこうなんていうの時期の弾が単発っていうのが、はいはい、これ狙って単発なのか、うんうんうん、なんとなく単発なのかで全然違うっていう、うん、
その狙って単発っていうのはどういうこと、うん、
まあ、例えばさ、うん、エクセリオンって、うん、ほら単発と連射2つ使えるじゃない、
はいはいはい、
だからそれでゲーム性を作ったりしてるし、うんうんうん、あとスペースインベーダーなんかも、うん、初期のインベーダーなんかほら単発しか弾出ないでしょ、でもあれって敵の動きがもう、うん、単調な感じ、うん、まあ、最後の方が速くなるけど、だから単発でこうゲームが成り立ってるみたいな。連射ができたらスペースインベーダーって、うん、まあ後期に出てきたスペースインベーダー連射できてそれはそれで面白いんだけど、また違ったゲームになっちゃうみたいな。
まあね、なるほどね、はいはいはい、だから連射ができるかできないかっていうところでまたシューティングゲームの良し悪しっていうのは決まってくるみたいな。ま
あ、それは思う。だから例えばさ、うん、まあ一機というゲームをはいはい、はい、シューティングゲームと見るかどうか
まあね、
う
ん
う
ん、あれってだからもうちょっと連射ができたら面白くなったかもしれないし、
なるほどね、
うん、まあ、あとシューティングゲームじゃないけど、うん、アトランチスの謎、
あ
れちょっと武器がもうちょっとこう考えられたらよかったんじゃねえのって思ったりはした。
そうですね、
まあ、そういうところちょっとありますよね。その攻撃が微妙だったりするともうちょっと面白くなったんじゃねえのってゲームはあったりする。
まあそうね、ただその微妙なこの攻撃方法っていうのが逆にこうなしたゲームってのもあるんだろう
ね。まあね、
基本的にクソゲーってなんか攻撃が微妙だよ、
まあ、微妙ですよね、
うん、だからそういうところでいろいろクソゲーの要素っていろんなものがあると思うんですよ。だからそういうことをこう踏まえた上で全部においてクソゲーみたいな、なんかそういうゲームっていうのを僕らで一個考えたらどうかなって、まあ、今回思ったわけよね。
もうすぐ番組終わっちゃうけど、
ね、そういうことね、う
ん、まあとりあえずじゃあ、うん、まあ番組終わりそうだからそろそろまとめに入んなきゃ、
ね、はいはいはいはい、
まず一つがじゃあ操作性に
操作性なんかあるじゃん。一番最初なんて話したの？
なんかね、クリアできるかどうかわからないっていう理不尽な難易度。だ難易度がめちゃめちゃ高いゲーム。なんか、本当にクリアできるのか、このゲームっていう難易度の高さと、あと、二つ目が言ったのが、なんか、キャラクターを使ってるっていう、要するにキャラゲー。
キャラゲー。
本当にこのキャラゲーをこのゲームに使う必要があったのかっていう、まあ、そこがまず一つっていうところと、で、その次があれか、理不尽な設定か。理不尽な設定っていうよりもこうヒント、ヒントがなくて理不尽なクリアのさせ方をするっていう。だからそのエルナークの財宝っていうのが、なんかクリアのやり方っていうのが今まで設定上不可能だって言われたのが2000年になって解かれたっていう、まあそういうだからまあちょっとね難易度と被るところはあるけどね、まあちょっとその理不尽な設定、であとは操作性、操作に難がある。だから操作がすごい自分の思ったようにこうプレイできない、そんなようなゲームと。
まあね、
で最後にあとはだから攻撃方法ってあったんだけど、これちょっと思ったんだけどさ、ゲームって全て攻撃をするようなゲームだけなわけじゃん。
まあね、まあね、
だそういう意味で考えると、ここはまあとりあえずあれなんじゃないのかなって、置いといていいのかな、
ね、
まあ、とりあえずその理不尽な難易度と操作性の悪さだから、もうノーヒントで本当にこのゲームってクリアできるのかっていうゲームで、まあ操作が自分の思ったように動かせないっていう。なんかさ、俺の頭の中に一つのゲームがちょっとよぎってるんですよ。
なるほどね。
なんか俺もね、一個だけこれなんじゃねえかなっていうのが一つの頭によぎってる。まずもう操作ができないっていうところと、あとは理不尽な難易度、本当にクリアできるのかというところ。もっと言っちゃうと、地味にキャラクターゲームになっている。なんかちょっと俺もそれ思い当たる節がありますね。
なんかね
ということはあれですかね、もうすぐ終わっちゃうから、そろそろみんなで発表してみますかね、
そうですね、
みんなでせーので発表してみますか、
それでは、新時代、令和に、送る、
奥田軍団が決めた、ファミコン史上、クソゲーナンバーワンのクソゲーといえば、
せーの、
クソゲー弁護団。
大丈夫ですか、大丈夫ですか、エンディングのコーナー、時間切れですよ、時間切れ
ましたね。どうするんですか、
どうするんですか、レイは初発目からこれですか。
まあ
ね、いや、そうだ、これさ、まあ来月までちょっと時間があるから、リスナーの人に、これ番組聞いてくれたリスナーの人の中で、この僕らが決めたトップオブザクソゲー、ファミコンのソフトでトップオブザクソゲーはこれだって分かった人はメールください、番組宛てに。締め切りがね、そうだな、6月15日まで。
これあれですか、この企画ってもしかして一号実はちゃんと考えてくれやってたの？
いや、今考えました。
じゃあ素で時間間違えたってことですか。
ちょっと間違えました。
令和初発目のこの記念すべき第1回からこれですか。
本当申し訳ございません。
何やってんだよ。
本当にさ。
まあいいじゃねえか。
いい企画だと思わないから。
データ逆切れだよ。
メールよこせっていうさ。
いやいや、よこせ。
メールはメールくださいでしょ。
メールください。
メールくださいでしょ。
まあメールをください。
ここで間違えちゃいけないのは、今回この番組で奥田軍団、要するに僕らが考えたトップオブクソゲーってなんだ。一番最後の方で、ちょっとヒントが出てる。
まあそうですね。
これじゃないかなっていう当たりがあったらば、メールを番組宛にいただければと思います。熊谷ラバイラジオの方でも構いませんし、ロックインレディオの方でもメール受け付けてますので、よろしくお願いいたします。ちなみにこれって番組で取り上げたことってのはある
んとね、やったことあったような気がしたんだけども、実はね、俺の中で結構曖昧。ブログに載っけて終わりだったような気もするし、
なんかさ、そろそろ一回、なんか昔の番組で何やったかってリストアップしてるのもしてほしいですね。
そうだね。
新時代だし。
新時代だしね。
一回ちょっとここでリストアップして何やったかって振り返ってみるのもありじゃないかな。
そうですね。
そんな感じでね、はい、一応平成が終わって、令和になっても奥田軍団は頑張っていきたいと思いますので、はい、皆様応援の方よろしくお願いいたします。お願いします。それでは奥田軍団の飛び出せクソゲー弁護団パーソナリティ、私マイキー奥田1号と
マイキー奥田3号さんに合わせて
奥田軍団がお送りいたしました。
あれあれあれ、あ、それでは次回またよろしく。
なんか閉まんねえな今回。
大丈夫かね。